はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が、今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高、絶好調でありがとうございます。今日はですね、この間の土曜日、ついこの間の土曜日、11月30日に、この京都三条ラジオカフェのトークセッションというのが、ございましてですね、私も、参加させていただきまして、すごく楽しいワクワクな気分になりましたので、その時の感想とですね、ですごく気になった人もいらっしゃったので、その人の関係のところもご紹介できたらなというふうにも思います。まずそしたらトークセッションなんですけど、テーマはですね、地域おこしと情報発信という、大きなテーマがありまして、で前3人がですねゲストとして、出ていただいてたんですけど、この3人ともそれぞれにですね、私すごいなというふうに思いまして、こう上から、僕が持ってるチラシの中で上からの順番で言いますとですね、青柳さんというね、笠木町の副町長っていう方と、で、次に中西さんというね、皆さんリーフというね、雑誌、要はカフェとか飲食店とかおしゃれなねところとか美味しいところとかをですね、紹介しているような雑誌リーフというのをね、誰もが一度は見たことあると思うんですけども、僕のね嫁さんもこのリーフという雑誌すごく、好きでですね、よく見てるんですけども、そのリーフの作ってる社長中西さんという方もおられまして、でもう一人が鎌田さんというね、この方も私このラジオカフェの番組をやってる方の一人でも、今もやられてるとは思うんですけど、番組交流会みたいな時にも、古くからですね、この人も、その時は多分どっかの病院の、社員でですね、それで介護の業界のことをですねずっと、今もされてて、で介護、私も仕事柄、介護というね言葉をよく目にしたりとか、あとはお客さんでもですね、そういう状態に、なられてしまって、家族がですね、それがちょっと相談事っていうか悩みのことがあってとかですね、結構介護というその言葉もよく目にするのでですね、僕も新聞とかそういう情報のところでもやっぱ介護とか、そういう体の弱い人のね、情報とかよく目につくんですけど、どうしてもその介護っていうのは仕事をする側がですね、やっぱこう重労働っていうね、ところがあってですね、なかなか今の若い人がですね、つかないと、就職にね、なかなかその、助けてあげたいとか、そうできたらいいなと思いはあっても、いざ自分が就職活動するときにっていうような時にですね、やっぱこう大学卒業してからとか、高校卒業してからの、つく方がですね、なかなか、難しいというか、なり手がいないっていうね、思いがあってなったとしても、仕事がしんどくて、で、続くことが少ないというかね、そういうふうな業界っていうふうに聞いてるんで、その業界の中でですね、この鎌田さんという方は、一つの事業所だけじゃなくて複数のですね事業所をですねどんどん立ち上げてるっていうかね、話の中でもありましたね、こう回ってて、こういうサービス、こういうことで、こういうサービスがあったらいいな、こういうことがなくて困ってるんだなっていうようなことが、実際に動いてて、それを感じたらそれを補えるような、事業をされてるっていうね、 これすごいなと思ってね、もちろん自分だけがそう思ってもですね、やっぱついてきてくれる人、この人、まあ鎌田さんとやっぱり多分この人がワクワクの状態でですね、やっぱ介護っていうような仕事をやっぱしんどいだけじゃなくて、やっぱこうみんなで楽しもうねとか、多分そういうような感じでこの人自身がワクワクで、まあ話していって熱い思いをこう伝えてるんでしょうね。なんか足りないと思った事業をまた起こすときには、だからそういうのがすごく伝わってくるなっていうことで、でどんどんね、なんか一つ二つじゃなくて結構複数のそういう介護の関連する事業をたくさんやられてるということで、すごいなと思って、まあ、この前に出てる3人ともすごいなって僕自身思って、この3人ともがラジオカフェに関わってること自体がですね、もうラジオカフェも衰退することはないなというふうに思ったんですけどもね。それぞれのお話皆さん聞いてるとですね、やっぱりこう次どうなるか、どうなったらいいかっていうようなことをですね、このワクワクでやっぱり話されてるなというようなことがですね、すごく感じるので、まあこれから楽しみやなというふうに思いました。で交流会もですね、このリーフの社長のお店ということでですね、さすがリーフを創刊してるだけのお店やなっていう風な感じで私も思いまして、餃子と煮込みっていうようなね、もうお店の名前に餃子と煮込みって書いてあるお店やったんですけど、これなんて読むかな、上屋寿司神っていうんですかね、京都経済センターの1階にあるんですけども、皆さんもぜひとも、このお店の体験ですね、体感をしてほしいなと。美味しさと、あと美味しいだけじゃなくて店の雰囲気とか、あとはあのお店のですね、従業員の方もですね、すごくまあワクワクっていうかね、親切な明るい感じがしたので、そういう感じをですね、皆さんも味わいとそういうワクワクの感じをですね、楽しみに行ってもらったらいいかなというふうにも思いました。でそのもう一人青柳さんという方がね、笠木町の副町長をされているという方なんですけど、まあ、この方もですね、すごくパッと見町長なんて、副町長なんていうような感じの方で、どういう意味かっていうと、すごくね、この方もワクワクオーラが感じられてですね、なんかすごい事業家なんちゃうかなっていうようなぐらいの感じのする人 で僕も自分名刺持ってなかったんですけど、名刺いただいて、その、個人の名刺と笠木町の名刺と2つあったんですけど、この個人の名刺のパッとぐらい見てもですね、笠木町の副町長以外もですね、いっぱいなんか書いてあるんですよ。なんか約いろんなところでやられてましてですね、でその中の一つに、京都商栄高等学校の評議員みたいなのが出てまして、まあ、僕自身この青柳さんパッと見た感じでもすごくいい感じのワクワク系の人かなみたいな感じを思ったんですけども、僕自身も毎週ですね、土日に宇治の自宅から、小畑の自宅から宇治の病院の前の朝日山いうところに歩くんですけど、必ずねこの京都商栄高校の前を通るんですね。だからそういうことでなんかこうまあ、みたいなことをですね、勝手に思ったりとかして、で笠木町のホームページとか見てるとですね、僕も初めて知ったんですけど、なんかですね、この大きな岩みたいなのがあるということで、弥勒磨崖仏ということですね、なんか笠木寺の関係であるような感じなんですけども、そこもですね、なんか修行の山みたいな感じでも書いてありましてですね、まあ、私もですねこの番組でも毎年言ってますように大峰山というところね、修行の行者の発祥の地というところも言ってるので、なんかそういうところもつながるなみたいな感じでですね、この弥勒磨崖仏っていうのもね、なんか日本一の大きなって書いてあるんで、そういうのもですね、なんかもう本当に見に行きたいなっていうような感じがしたので、あとは笠木っていうと温泉ですね、温泉があるんですけど、私も笠木の温泉何回か寄せてもらったことあるんですけども、そちらの方でも 温泉好きということで、まあ、この笠置の温泉、今はなんか京都支部の方でもね、もう潰れるかもしれんみたいな感じが出たので、すごく寂しいなって思いがあったんですけど、でもなんかこの青柳副町長を見てるとですね、なくなれへんのちゃうかと、なんとかして残すんちゃうかっていうような感じがしてるので、すごく楽しみやなと思いましたんで、皆さんもですね、僕みたいにどんな街やみたいな感じでですね、温泉も、ゆっくり入りに行くことも楽しみにね、行っていただければいいかなというふうにも思いました。今日もですね、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。笠置町みんなで行きましょう。はい、今日も聞いてくださいましてありがとうございます。